もう礼拝が始まる前からってね、カレーの匂いが街道に充満しておりまして、すでに空腹になっている方も多いんじゃないかと思いますけれども、幸せな匂いですね、幸せな匂いです。カレーの炊ける匂いっていうのはレトルトじゃないということですから、ボンカレーはこんな匂いしませんからね。さて、聖書を開きいただきましょうか。ルカによる福音書の4章16節からをお読みしたいと思います。新約聖書ルカによる福音書、マタイ、マルコ、ルカですね、3番目の福音書、ルカによる福音書の4章16節からお読みしたいと思います。イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると、次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために。主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは、この聖書の言葉が今日あなた方が耳にしたとき実現したと話し始められた。そこまでにしましょう。イエス様の人生ということで、なぜイエスキリストは神の在り方を捨て人間となりこの地上に来られたのか、またその人生においてどのようなことを成し遂げられたのかというお話を続けておりますけれども、今日のテーマは解放ということです。今読みました箇所に、まさにイエス様自身が自分は何のためにこの地上に来たのかということを宣言しておられます。これは旧約聖書、ここにあるようにイザヤ書の一節でありますけれども、実は数箇所のイザヤ書の箇所の寄せ集めのような引用になっておりますので、実際にはもう少し長く読まれたのではないかと思われますけれども、そのポイントは、自分は主が私に油を注がれた、この油を注がれたという言葉がまさにメシア、キリストという言葉の語源であります。自分は神様から油を注がれた。油を注ぐというのは、これは特別な任務のために力が与えられているという意味でありました。神の在り方を捨て人となって、神の特別な力をいただいて何をするかというと、貧しい人に福音を告げ知らせる。主が私を使わされたのは、捕らえられている人に解放を告げるためである。目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にするためである。そして主の恵みの年を告げ知らせる。この主の恵みの年という言葉は、旧約聖書に出てきます50年に一度ユダヤでは実行されるヨベルの年という、その年のことを表しております。50年に一度イスラエルでは、全ての負債が許される。資本主義経済に真っ向から立ち向かうような仕組みがありますね。50年目には全ての借金は許される。だから金を借りて50年頑張りゃいいというですね、事実なんですね。で、担保に取られた土地とかそういうものを全部元の持ち主に戻さなきゃいけない。奴隷に売られたものも50年、そのヨベルの年ってのはもう決まってますから、その年になったらもう家に帰っていいと。奴隷になるならヨベルの前の手前でなればいいと。で、聖書に書いてある通り、どこまで厳密に実行されたかは分かりませんけれども、ヨベルの年というのは、 私の聞いた情報が本当かどうか分かりませんけど、今でもちゃんと勘定されているそうなんですけどね、イスラエルでは。ただその借金は全部今棒引きにしているかどうかってのはちょっと分かりませんけれども、いずれにしてもここで言われているのは、イエス様がおいでになったのはその拘束から解放すると、囚われている人を解放して、まあ、つまり獄に捕まっている人、もちろんヨベルの年には捕まった人も解放されるわけですから、それだけでなくて目の見えない人を見えるようにする、圧迫されている人を自由にする、そして人々にヨベルの年を、自由な年を告げ知らせるために来たんだ、まあ、こういうふうにおっしゃっているわけですね。ですからまあイエス様の人生の目的の中心はまさにここにある。今までその教育であるとか、また苦難を共にするためであるとか、人としての生き方を教えるためであるとかっていう話をしましたけれども、この解放こそがキリストの人生の目的であります。そのために来られた、そのために来たんだ。確かにイエス様の人生は人々を解放する、その一点のために費やされました。まあ他のことももちろんされましたけれども、一番のやはりフォーカスはここに当たっていたようですね。この4章の続きを見てまいりますと、31節からは汚れた霊に取り憑かれた男を癒すという話が出てまいります。当時悪い霊に取り憑かれていた人たちが大勢いたようですね。ただまあこれは本当にそのいわゆる悪霊に取り憑かれていたということなのか、あるいはこの、まあ、そうとしか表現ができない病状であったのか、精神的な病気であったり、あるいは一説によると狂犬病というのが当時はあってですね、で狂犬病というのはこの人間をまさにこう狂わせるというか、そういう症状に至らせていたので、まあでもその頃は狂犬病というのは分かりませんでしたから、それがこのいわゆる悪霊に憑かれた人と呼ばれていたのかもしれない、まあ、それよく分からないんですけどね、まあ、いずれにしてもその病名がつかないで人々に迷惑をかけているような人がたくさんいた、でそういう人たちをまあ癒されたというか悪霊を追い出された。次の38節から見ますと、弟子のシモンの姑の熱を癒された、またその後も多くの人たちの病気を癒されたと書いてあります。病気からの解放ですね。そしてまた、目の見えない人を見えるようにしたり、耳の聞こえる人を、聞こえなかった人を聞こえるようにしてあげたり、またもう全身動かなくなっている人を立ち上がらせたり、福音書にはそういう話がたくさん出てまいりますね。これはイエス様のこの働きの入り口だったんですね。もう目の前に病や障害や、また悪霊の働きによって束縛を受けて苦しんでいる人がいたら、彼らをそこから解放してやる。だからイエス様は寝る間も惜しんで彼らを癒されました。彼らに手を触れ、また重い皮膚病にかかっている人たちのその病も癒されました。しかしイエス様が解放されたのは、そういう病者、障害者だけではありませんでした。社会的な弱者もそうでした。例えば女性たち。当時女性たちは非常に弱い立場にありました。結婚もちょっとでも何か問題があればすぐに離縁されてしまうし、それに文句を言うことはできなかった。ですからやもめと言われるその人たち、離縁されてしまった人たちもたくさんいたようですね。まあ、男は好き放題しておりまして、女性たちはいつも困難な状況に追い込まれていた。でイエス様は、当時のラビは宗教的な指導者は決してすることがなかった、これは前にお話しましたけれども、女性を弟子にするということをされました。そして確かにイエス様の弟子の中で優等生だったのは男たちではなくて女性たちでした。イエス様の十字架までついていったのは女性たちだったですね。ちょっといい気持ちですね、女性たち。やっぱり女よね、男はいざという時はダメなんだよ、すぐ逃げちゃう。 当たっております、ある時子供がイエス様のところに来ようとした。弟子はそれを拒みましたね。子供たちはその人数にも入れられておりませんでした。人間として扱われてなかった。もちろん教育を受けたりはしましたけれども、でも宗教者に近づくことは許されなかった。子供は汚れたものとまでは言わないけれども、純汚れたもの扱いだったんですね。でもイエス様はそんな時に彼らを私のところに連れてこいと言われました。で、彼らを抱いて祝福されました。また社会的に差別されている人たちも、徴税人の一人を自分の弟子にされました。マタイがそうです。また彼らの晩餐に喜んで出席されました。彼らと共に食事をし、一緒に飲み食いをして笑って、彼らの心を解放されました。また所有富に拘束されている人たちをイエスは解放されました。で、実はですね、ルカはこれは前にもお話ししたことがあるんですけれども、この解放するという言葉を意識していろんなコンテクストの中で、文脈の中で使っているわけですけれども、先ほどお読みしました4章の18節19節に、囚われている人に解放、そして圧迫されている人を自由にという言葉がありますが、これはギリシャ語の原文ではアフィエミという言葉が使われています。アフィエミ、なんか聞き慣れない言葉ですけどね、アフィエミ。このアフィエミという言葉は、解放するとか自由にするとか捨てるとか許すとか放っておくとか、そういういろんな意味に使われる言葉です。で、一番よく使われるのは罪を許すという、主の祈りの中で、あなたに罪を犯すものを、我らに罪を犯すものを我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえというのは、許すという言葉はこのアフィエミという言葉です。しかし、その罪を許すというだけではなくて、さっき言いましたように、この解放であるとか自由にするとかっていう言葉で、意味にも使われているんですね。そしてちょっと前後しますけれども、先ほどお話しした、シモンの姑の癒しの話の中で、4章の39節ですけれども、イエスが枕元に立って熱を叱りつけられると、熱は去り、彼女はすぐに起き上がって一度をもてなしたと書いてあるんですが、この去りと訳されている言葉はアフィエミという単語が使われている。つまり、熱は、彼女は熱から自由になったという訳をすることもできるわけですね。彼女は熱から自由になったんだ。また、子供の話をさっきしましたけれども、18章の16節に、開かなくても結構ですけれども、子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならないという言葉があるんですけれども、子供たちを私のところに来させなさいというのも、子供たちを解放して私たちのところに来させなさいと言われています、ね、ちょっとこの結構暑いですけど、皆さん暑くないですか？大丈夫ですか？アフェテっていうんですけどね、このアフェテ、命令文なんですね。アフェテ、自由にしなさい、彼らを自由にして私のところに連れてこい。それから先ほどの話に戻りますけれども、この所有からの自由ということからなんことなんですけれども、イエス様が弟子を集められたときに、5章ですが、5章の 10節の後半にですね、10節から言いますと、シモンの仲間ゼベダイの子のヤコブもヨハネも同様だった。するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今からのうちあなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。このすべてを捨ててという言葉は、これもアフィエミなんです。彼らはすべてのものから解放されたという意味なんですね。すべてのものから解放されてイエスに従っていった。イエスに出会うことによって、この自分の仕事や所有、家族、そういうものから自由になってイエスについていく、そういう様子がこの表現の中から見て取れます。 また面白いところでは、9章の60節に、これは聖書の中でも難解な箇所の一つと言われているんですが、ルカによる福音書の9章の60節に、59節から読みますと、そして別の人に私に従いなさいと言われたが、その人は主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと言った。イエスは言われた。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。あなたは行って神の国を言い広めなさいと。この死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさいという訳ですね、文学では死者をして葬らしめようと、ね、死んでる人は死に葬ることはできませんけれども、まあ、この人はイエス様について行きたいと思ったんですが、イエス様はじゃあ来いと言われて、その前にちょっとお父さんが実はこの間亡くなったので、まだ弔いが済んでおりませんと、それをやってから行きたい、あなたについて行きたいと思います、いいですよと言いそうなところですけれども、イエス様はそうはおっしゃらなかった。アフェストゥースネクルース、死者を自由にしなさいと言われたんですね。死者を自由にしなさい、死者を解放しなさい。あなたが死んだお父さんにしがみついている、あるいは死者から自由になりなさいという意味ですけどね、あなたは死んだ人に拘束されている、死者はあなたから解放されたがっていると言ってもいいでしょうかね。この人はイエス様についていきたいと思ったけれども、その前に、まあ、あれこれその家族のことが気になったわけですね。お父さんですから、まあ、大切なことですけれども、でもイエス様はその人の心の中にですね、その家族のことや父のことや、あるいは社会のしきたりというものが彼の心を拘束しているというふうにお感じになって、それから自由にならなきゃダメだとおっしゃった。で、弟子たちはそういうものから自由になってイエス様についていったんですね。で、富から自由になった人の例としては有名なザーカイというね、朝鮮人の人が話がありますけれども、彼もイエス様が彼の家に来て食事をしてくださった、彼の家の客となってくださったことによって富から解放された。私は今まで騙し取った税金を4倍にして返しますと、また余ったものは全部貧しい人に施しますと言ってですね、まさに彼は富から解放された、まあ、そこには解放するということは使われておりませんけれども、その状況は彼が解放されたということを表しております。つまりイエス様はこの病む者、障害を持つ者、また社会的に弱者と言われている、拘束されている、まさに圧迫されている人たちを彼らの友となり、彼らを癒すことによって自由にしていかれました。そしてまた彼らの所有物、富とか家族とかしきたりとかね、社会的な地位とか名誉とか、そういうものに拘束されている人たちを解放していかれましたし、あるいは彼らがその中にはそれを断ち切ることができなかった人もいました。でもイエス様は彼らが解放されるように促されていったんですね。実はその、まあ、病む人や悪霊に疲れている人っていうのは、自分がその束縛されているということはそもそも身をもって感じているわけですけれども、後者の方はあまり自分が束縛されているとか拘束されているとかを感じていないわけですね。で、これがね、非常に大切なことなんです。というのはイエス様がその4章の18節19節で、私は解放するために来たと宣言されたんですね。でも来られた方の我々は、人類は、自分が拘束されているということを果たして感じているだろうか、いただろうか。私たちは自分は何かに拘束されている、何かに支配されている、何かに束縛されているということはあまり思いたくないんですね。そうは思いたくない。今イラクの戦争が、まあ、だいぶ終わりに近づいているということで、本当に神様の働きだなと思いますね。戦いに行ったらもう敵がいなかった、どこ行っちゃったんでしょうかね。 それでもたくさんの人の血が流されているのは残念ですが、これただアメリカがびっくりしたのは、アメリカやイギリスがこう入っていったらみんながもろ手を挙げてやったー自分たちを解放してくれたと言って喜んでくれるかなと思ったら全然そうじゃなかったってですね、うん、なぜかというとイラクの人たちは自分たちはそんなにこのフセインに虐げられているとは思っていなかった、あるいは思っていたかもしれないけどまだあまり言えないということがあるかもしれませんが、あの北朝鮮の人もそうですね、なぜあのキム・ジョンイルなんて、化け物をのさばらせておくのかと思いませんか。なんで北朝鮮の人は、うちの女房もしょっちゅうそのテレビであれに言うとですね、なんで北朝鮮の人は反乱を起こさないんだろうか言うんですけどね、それは北朝鮮にいる人たちは自分たちが束縛されているということはあまり感じてないんですね。日本もそうだったんですよ、戦争前後ね、第二次世界大戦前後で、まあ前戦争中戦争前は日本人は、軍部に支配されている、で軍部は上手に天皇を祭り上げて、そしてその天皇を礼拝させ自分たちの意のままにコントロールしました。でもそこにいる人たちは自分たちが支配されていることを、マインドコントロールされていることを気がつかなかった。だから喜んで命を懸けて戦闘に向かっていったんですよね。で、人間っていうのは意外に自分が拘束されているということはわからないんですね。イエス様に出会うことによってその多くの人たちは自分が拘束されているということに気がついていったということもあるんです。だけどさっき そのお父さんを葬りに行かせてくれという人はそのことに気がつかないでいたわけです。でもイエス様はあなたに言っておくと、ね、まずあなたは解放されなきゃいけないことがある、そこから解放されて神の国にの伝えに来なさい、その次の人にもね、主よあなたに従います、しかしまず家にいとまごいに行かせてくださいって、今からイエス様の弟子になるからって言いに行かせてくれって言ったら、イエス様が隙に手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくないって言われた、非常に厳しい言葉ですけどね、これ結局その人の心の中に家族のことが心配なわけですね。それは家族のことに拘束されてるわけですよ。イエス様についていけば家族のことであろうが、それは死んだお父さんのことであろうが、財産のことであろうが、そんなものは全然もう心配する必要がないわけでしょ。神様が面倒見てくださるんですから、イエス様に従うにということはね。だけどもイエス様に従うって言いながらまだ心配があるわけですよ。それが心の拘束なんです。イエス様に出会った人たちはそのことに気づかされていったということがあるんですね。でもイエス様はそれに対して解放されなさいと言われて、そういうものから自由になりなさい。自分にとって不利な方の拘束は、病や障害や差別や圧迫っていうものは拘束されてると思う、だから何とかしてくれと。我々もそうですね、病んでるとか苦しいとか貧しいとか辛いとか、そう圧迫されてる、解放してくれ、そうでない解放もあるんですよ。富や地位やいろんな、そのこれむしろプラスの方ですよね、プラスの事柄に実は人間は拘束されていて、こちらの拘束の方が重いんですよ。こちらの拘束の方が解放されにくい。なぜかというと、それ人間はそれにしがみついていて、これで生きていこうと思ってますからね。なかなか取れないんですね。イエス様はでもそういう私たちに対して解放を告げに来られた。そういうものから解放されなきゃいけないよと。で、最後の最後にイエス様は十字架でおっしゃった言葉、ルカによる福音書の23章の34節、皆さんもご存知だと思いますが、開いてみていただきましょうか。23章の34節、32節から読みますと、他にも2人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。サレ神戸と呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も1人は右に、1人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々は口を引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちも嘲笑って言った。 こういうふうに続くところですけれどもね、有名な言葉ですね、父よ彼らをお許しください。実はこのお許しくださいという言葉もアフィエミーなんですね。アフィエミーなんです。もちろんアフィエミーという言葉はさっきも言いましたが、許すという意味に使われます。しかし許すという意味に使われるときには、その後に罪という言葉が多くの場合つくんですね。これは彼らをアフィエミしてやってくれっていう祈りなんですよ、叫びなんです。つまり彼らを解放してやってくれという意味の方、意味捉えた方がこの言葉は正しい訳だと思います。さらに言えば、このルカはですね、イエス様の交渉外の最初をイザヤの引用から始めてですね、私は解放するために、アフィエミするために来たとイエス様は宣言された。そしてその最後に、その活動の最後、十字架の上で彼らをアフィエミしてくれ、彼らを解放してくれって。アフェス、アウトイス、アフェス、彼らをアフェスしてくれ。これ許してくれじゃないですよね。解放してくれなんですよ。彼らを解放してくれ。もちろん許すという意味もありますけれども、彼らは自分で何をしているのか知らないんだと。彼らは自分自身で自分のことがわからないんだと。さらに言えば、彼らは自分たちが何に束縛されているのかさえわからないんだと。だから彼らを解放してやってくれと。天におられた神の子イエス・キリストは、この地上をご覧になった時に、私たちがさまざまな事柄に縛りつけられて、本来人間が得るべき自由を謳歌していないということを嘆いておられたんです。もっといくらでも自由に生きることができる、もっと喜んで、もっと解放されて生きることができるのに、なんで人間はあんなつまらない事柄に束縛されているのか。そしてもちろん罪に束縛されている。罪というのは何ですか。罪とは自我ですよね。自分自身でしょ。自分自身に束縛されているんですよ。結局全てのことが私中心で考えていることによって、私というものにしがみついている。そこから解放されなきゃいけない。いつまでも私が私が私は私は私を私をと私を中心に考えていては、本当の幸せはない。人間の本当の生き方はできない。だから父よ彼らを解放してやってくれと十字架の上叫ばれた。ご自分は最悪の拘束を受けられましたね。神の在り方を捨てて、全ての能力を捨て、永遠という時を捨てて人間のこの歴史の中に現れ、また偏在不変なるお方でしたけれども、人間のこの肉体を取って、人間の命をもらわれて、そして最後は人間の、まさにこれは拘束の証拠ですよね。動けなくなってるんですから、もうあとは死ぬだけという最悪の拘束の状況の中で、イエス様は私を助けてくれとは言わなかったんですよ。本来そこで私を解放してくれと言いたいところじゃないですか。一番苦しい時ですよ。そこでイエス様は彼らを解放してくれと叫ばれたんですよ。彼らは縛り付けられている。罪に、自我に、欲に、徳に、痛みに、そういうものにがんじがらめになって、神様がせっかく与えてくださっている神の子としての喜びが失われている。そう言ってご自分が十字架の上で私たちの身代わりになって死んでくださった。そして父よ私の命と引き換えに彼らに永遠の命を与えてやってくれと言われたんじゃないですか。真の解放をイエス様は十字架の上でお与えくださった。そのためにこの地上においでになりました。パウロもガラテヤ書の5章の1節で、この自由を得させるためにキリストは私たちを自由の身にしてくださった。キリストは私たちを自由の身にしてくださった。でも自由の身にしてくださったというのは、 自分が一体何に縛られていたかということが分からないとですね、このありがたみというのはよく分からないですからね。パウロは自分自身が本当は自由な人間だと思っていたけれども、イエス・キリストに出会うことによって自分はそうでないということに気がついた。自分は律法にがんじがらめにされているということに気がついた。そしてイエス・キリストの十字架によって自分は自由になる、なれた、本当の自由が与えられた。彼は肉体の棘を持っていましたよ、パウロは。彼は生活の悩みも持っていましたよ。弟子たちもそうです。でも自由だったんです。そこからこの違いが大切なんですよ。マイナスの拘束もプラスの拘束も私たちにあり続けるんです。生きている間は、生きている間はあり続けるんです。でもそれがあってもなくても、嬉しいことがある、嬉しい方法に引っ張られて全てを忘れてしまう。我々いつもその行ったり来たりしてるでしょう、ね、これは拘束されてるんですよ。不自由なんです。人が自分をどう評価しているか気になっていますか。拘束されてるんです。人の目に拘束されてる、ね、自分の人生が価値があるかなんて考えるでしょう。これも拘束されてるんです。イエス様はアフェス・アウトゥース、彼らを解放してくれて、私たちもイエス様にそう祈りたいですね。主を、私を解放してくださいと。イエス様はこうおっしゃいました。私に、誰でも私についていきたいと思うならば自分を捨て、自分の十字架を追って私についてきなさい。自分を捨てるという、これはまさに自分から解放されろという意味です。自分にしがみついているさまざまな拘束を取り除いていただいて、自由になってイエス様の十字架を担ぎなさいと。本当の自由が与えられているということを感謝したいと思います。同時に、まだまだ私たちはイエス様からせっかく自由が与えられているのに不自由な生活をしている、不自由な生き方をしている。イエス様はまだまだ十字架の上で叫んでいらっしゃいますよ。彼らを自由にしてやってくれ。彼らは自分が何をしているかさえ分からないでいる。何にどこに問題があるのか、何に拘束されているのかさえ分からないでいる。主よ、どうぞ私を自由にしてください。ヨハネの8章32節には、真理はあなたたちを自由にするとありますね。真理はあなたたちを自由にする。本当に真理に出会った時に私たちは自由になるんですよ。それまで大切だと思っていたものが全くそうではなく思える。それまで自分を苦しめていたと思うものが全くそうではなく思えるって言うんですよ。それは本当の自由です。イエス・キリストを信じ、イエス・キリストのに従って生きていく私たちは、その自由な生き方をすることができる。そのためにイエス様をおいでになった。私たちに自由を与えるために自らは不自由を背負われた。お祈りしたいと思います。天のお父様、父よ、彼らを自由にしてくれと。最も激しい痛みの中でイエス様は祈ってくださいました。ご自分は既にその自由を奪われ、死を目前にしたその断末魔の中に、イエス様は私たちのことを覚えて叫んでくださいました。あなたの目には私たちが本当につまらないことに縛られて 拘束されているというその姿が映っていることでしょう。神様、どうぞ私たちに本当の自由を与えてください。どうぞ解放してください。まだまだ多くの事柄が私たちを縛っています。鎖のようにまとわりついています。あなたの言葉についてこいと言われたらすぐについていけるような身軽さを与えてください。あれをしなきゃ、これをしなきゃ、こうしておかなきゃ、ああしておかなきゃと思うような思い煩いから解放してください。またなんで自分はこうなんだろうかといって自らの弱さや痛みを自分に言い聞かせるような、自分の人生をあえて苦しみの中に陥れるような思いから解放してください。イエス様に出会った人たちがそれぞれに自由を与えられていったように、私たちもイエス様と共にあって自由を与えられるように。イエス様と共にあるということはもうそれだけで従前なことです。それだけで何もいらないことである。いや、どんなことがあってもそれだけが全てであると思えるような真に自由なクリスチャンにしてください。またここに来られている方々の中に今解放を求めている人がおります。神様、どうぞその魂にイエス様の言葉を届かせて自由を与えてください。まさにヨベルの年が訪れますように、イエス様の十字架によって新しい自由な人生を歩み出すことができるように助けてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。